京都医療福祉ラジオ。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
じゃあ今日はですね、医療法人三光会ケアサポートセンター吉祥院、管理者でもありケアマネージャーも担当されています井上隆さんにお話をお伺いしてみたいと思います。井上さん、どうもこんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ケアサポートセンター吉祥院ということで、こちらはどんな施設になるんですかね。は
い、いわゆる、地域密着型サービスという、はい、事業所になりまして、はい、2階建ての事業所なんですけれども、はい、2階が、認知症の高齢者グループホームの、はい、ワンユニットありまして、9名の方が生活をされております。で、1階が小規模多機能型居宅介護の事業所になっておりまして、はい、で、そこに25名の方が登録をされて、はい、日々ご利用されているという。
なるほど、はい、小規模多機能型というとこう耳なじみがない感じがするんですけど、
おそらく皆さんあまり聞いたことない方が多いと思うんですけれども、はい、これはいわゆる宅老所というのが以前からありまして、そういった介護保険とかの制度には乗っからずに、はい、民間の方が、されておりまして、いわゆる、民家を改良してそこに、地域のお年寄りが、はい、行きたい時に行って、はいはいはい、お友達とお話をしたり、あるいはお食事をしたり、あるいはお風呂に入ったりとかいう感じで、はいはい、自分の行きたい時に行ってやりたいかどうやるという、はいはいはい、そういったものがありまして、でそれが、平成18年の介護保険の制度改正で、はい、制度がされまして、小規模多機能型居宅介護事業所という。
なるほど、はい、歴史としてはじゃあまだ4年、
まだ、そうですね、
制度なわけですね。じゃあそれは実際にはどんな形になるわけですかね。
いわゆる、分かりやすく言いますと、はい、デイサービス、
はい、デイサービス、
ね、デイサービス、デイケア、はい、ありますね。それから、訪問介護、ヘルパーさんがお家へ行って、はいはいはい、調理をしたりお掃除をしたり、
はいはい、
それからあとはショートステイ、
はいはい、
お泊まりですね。この3つのサービスを、はい、こう1箇所の事業所でご提供すると、そういったサービス、
通常はあれですもんね、こちらの事業所のデイサービスに行きながら、別の事業所からヘルパーさんが来てくれて、ショートステイはショートステイまだ探すという形ですもん。
それが一つになってるん
です、なるほどね。じゃあ、そこに行けば、通ってる人たちはいつも同じスタッフが来てくれるんですか。
そうですね、はい、はい、スタッフはもう同じ顔ぶれですから、
はいはいはい、
例えば利用者様が通いに来られて、はいはい、その時に、いるスタッフが、はい、今度は、通いには来られない日に訪問に来てほしいということであれば、はい、そこの、いつものか、顔ぶれのスタッフがお邪魔をするという感じで、
はいはいはい、
でもちろんお泊まりをされても同じスタッフがおりますし、
はいはいはい、
お泊まりのお部屋もいつもの、デイルームのすぐ横にありますので、
なるほど、は
い、もういつ行っても同じ顔ぶれということで、
ね、建物も慣れたところで、人も慣れたところ
で、そうです、
これは、いいですよね。発見でいいですよね。慣れた中で、生活の中にね、本当になんか、こう密着してるかなっていう感じがするんですけどね。はいはいはい。
で、で、あと定員、登録の定員が、
そうですよね、
あるんですけれども、はい、25名まで、非常に少人数の登録なので、
そうですね、
ここが、デイサービス、デイケアと違うところで、例えばデイサービス、定員35名のデイサービスですと、1日の定員が35名ですので、
はいはい、
ですから全体のそこのセンターの登録っていうのはおそらく、120〜130人いらっしゃる。 その方々がこう、変わる変わる、曜日ごとに来られると思うんですよ。で、小規模多機能の場合は最大でも25名までしか登録できませんので、
あ、もうそれ以上ダメなんです
か。それ以上はもう登録できないんです。
あ、小規模多機能ですね。
そうですね、
小さくいろんなことが、あ、なるほど、ね、
そうなんです、はい、
これなんかやっぱりこう認知症の方とかに素晴らしくいいんじゃないですかね、
はい、非常にいいと思います、
うんうん、
で、検疫というのがありまして、はい、小学校区の、2区ぐらいがそこの事業所の担当の検疫ということでありますので、はいはい、ごくすぐ近くの方 方が来られるというので、うんはいはいはい、本当にその自分が、普段お住まいの地域の中に事業所があって、うん、そこに通うということで、
なるほど、
まあ、認知症の方にとっては、うん、いつまでも地域の中で生活を続けられるというそういった利点があります。
それはいいですね、もういろんなところから来られるとちょっと、ね、お住まいが違うと話もちょっと
あった
りするんですけど、同じ小学区で、
もうそうですね、うん、ですから本当に同じ町内の方が3人いらっしゃると
か、うん、ああそうか、お家に帰っても顔なじみみたいな、ね、
で、うん、当然ご家族様同士も、
はいはい、
顔なじみ、そういったことで非常にお話も弾みますので。
なるほどね、それはなんかいい素晴らしい施設のような気がするんですけど、京都市内ではいっぱいあるんですか。
京都市内でも今どんどん整備は進んでますけど、
はいはい、
まあ、なかなか最終的にはまあ中学校区に一箇所というような、計画はあるんですけど、
はいはい、
まあ、なかなか今現在伸び悩んでるのは事実なんです。
そのなんかすごい僕聞いてると、いいところだなと思うんですけど、伸び悩むには何かやっぱり理由っていうのはあるんでしょうか。
まあ、一つにはまだまだその小規模多機能という認知がな、はい、ありませんので。
そうですね、あんまり皆さん知らないと、
まあ、例えば、まあ、小規模多機能を始められても、うん、なかなか、最初の1年2年は実際に登録の人数がなかなか集まらない、はい、ということで、
うん、
やっぱり、経営面でなかなか厳しい状況が長く続くということもありますし、で、利用者様ご家族様には非常にいいサービスで、喜ばれてはいるんですけども、
うん、
反面やっぱりスタッフにとっては一人のスタッフが、通いの対応もする、また訪問にも行く、泊まりの対応もする、
なるほど、
で、まあ、一人三役を常にこうこなさないといけないというので、そういったことで、スタッフも大変だというので、
なるほど、
そういったこともやっぱりその事業所間で情報がありますので、
なるほど、ね、
ちょっと手を挙げるのはやめようかなというところが、はい、おそらくまだまだあるんだと思います。
なるほど、でも働いている方たちはじゃあもうその介護についてはすごいエキスパートな方たちが集まって、
でもそうでもないですよ、
はいはい、
特に、まあ、もちろん専門の教育を受けて、
はい、
いわゆる、介護福祉士を持っている職員もいますけれども、全くの未経験で、はいはいはい、主婦の方がいきなり飛び込ん で、
は
い、で仕事をやりたいという方でも、
は
い、十分お仕事は、はい、やっていきますので、
その働いている人たちも、この近くの地域から来てたりもするんですかね。
そうなんです、はい、やっぱり地域密着なんで、
はい、
職員も地域からという思いがありまして、
そうですよね、
はい
はい、
開設の折には、
はい、
そこの地元の小学校の集会室で説明会を2回開かせていただいて、
はいはい、
もうほとんどが常勤も含めて非常勤さん地域の職員なんです。
なるほどね、そうですね、働いてる人も、来られる人も
地域です
ね、あ、なかなかいいですねこれ、で、さっき聞いてる中で泊まりもやってるっていうことでお話してたんですけど、僕なんかがこう介護されてる方にお話聞いてると、やっぱりその泊まりショートステイが一番こう取るのが大変なんだっていう。
そうですね、
この小規模多機能での泊まりっていうのもこう激戦で取りにかかったりするんですか。
それはやはり登録が25名までというふうに制限をしてますので、25名の方の中から、まあ、泊まりの基準というのが最大で9名までということになってます、
はい、
で私どもの事業所の場合は7名まで対応できますので、
はい、
まあまあ、お部屋が空いてる限りは急な対応もできますので、例えば、ちょっと急に夜用事ができたのでお泊まりをさせてほしいとか、ご家族様がちょっと急病になられたり、観光総裁、
はい、
お部屋さえ空いておればその日におっしゃっても十分お泊まりができますので、はい、今のところ希望があって泊まらないということはまず、は
い、まずない、
まずないです。
あ、そうですか、それはね、驚きますよね。
そうですね、
皆さん仕事してるから本当苦労されてますからね、
はい、だからこちらに小規模多機能の方にご紹介いただく木山根さんも、
はいはい、
やはりとにかくもうショートが取れなくて困って、もう何とかショートをしてほしいということで、
はいはい、
こちら小規模多機能にご紹介されるので、やっぱり大変なショートではご苦労をなさってるのをお聞きしますので、
はいはいはい、なるほどね。他にどうでしょう、まあ、ショートステイがすごい取りやすい、他に何かこう 可愛いなってい
う。あとはいわゆる時間の縛り、回数の縛りというのがありません。
はいはいはい、
デイサービスですと、はい、その中でサービスを提供する時間帯によって、まあ、介護報酬 の、 単位数の計算方法で6時間から8時間、4時間から6時間、そういった種類がありまして、
はい、
例えば6時間から8時間ですと、はい、最低6時間以上は必ずそのセンターの中で
サービスを、
はい、もう途中で帰れたくも帰れないです
し、はいはいはい、
もう朝眠いからだって昼がそういうことができないんですね。
なるほど、ここはできる、
ここはできます。
うん、
時間の縛りありませんの で、
はいはいはい、
で一応お迎えの時間というのは設定はしてますけども、
はいはい、
それ以外ですとご家族様が、こちらに連れてこられたり、ご家族様がお迎えに来られるんでしたら、
はいはいはい、
例えば送迎時間前でも、
はいはい、
こちらに来られてる方実際いらっしゃいますし、
はいはいはい、
で、送迎の時間も夕方と、あと夕食を食べて夜送るというその2種類あります。
あ、夕食まで行けるんですか？
行けます、はい。
はははは。
でそれでも一般のデイサービスはそうすると8時間を超えると時間延長サービスという形になって、また延長加算というのが発生するんですけども、こちらの場合はそういった点数の加算というのも時間によってありませんので、はい、いわゆる介護報酬に関しても要介護度に応じた月額の定額制なんです。
あ、そうなんですか。要介護1の人はいくらと決まってるわけですね。
決まってます。でその中で、はい、まあ、極端な話週2回だけ、もう毎日来て、例えば毎日ヘルパーさん、
はい、
ずっとお泊りをしても介護保険の計算方式は変わらないですね。
あ、そうなんですか。じゃあ、まあ、要介護度に応じた料金設定になってるんですが、何をどんだけ使おうが超えることがない。
超えることはないです。ですから、限度額をオーバーする心配はまずありません。
なるほどね。でも逆に言うなら、みんなじゃあ人気のあるサービスに集中したりとかっていうこともあり得ると思うので、調整する井上さんなんかケアマネージャーさんを大変でしょうので、大変ですよね、その
人は。まあ、それほど困らないけど、やっぱりその通いの方はどうしても皆さん、一日でも多く通いたいというお気持ちがありますので、そこはもうなんとかご家族様にお話をして、例えば朝から来るのを夕方からにしていただくとか、
ちょっとずらして、
そうしますと夕方で一旦何人かお帰りになりますので、
はいはい、
夕方の送りの後に、そこのお家に行って、夕方から来られて夕食をとってお泊りをされたりとか。
なるほどね。
そうすると途中で人が変わりますので、その1日の通いの定員、まあ、おおむね15名なんですけど、
はいはい、
まあ、それをオーバーすることはない。
ね、
まあ、こういうことができるのはやっぱり小規模多機能であればこそだと思うんです。
なるほどね。あ、そういう、じゃあ夕方から、まあ、お泊りをして、まあ、その方は翌朝帰るんですか？
翌朝は引き続き今度は通いを利用されます。
あ、なるほど。そのまま引き続き通いのデイサービスに入っていくという。
そうですね、はい、
そうですか。じゃあ、まあ、最後なんですけども、少しなんかこうリスナーの方に伝えたいことってありますか、井上さんの方から。
あ、そうですね、はい、おそらく今、各行政区に1箇所以上は必ず小規模多機能の事業所ありますので、
はい、
一度ケアマネさんにお尋ねになって、
はい、
まあ、現在ねデイリーを使われていても構いませんので、
はい、
ぜひ一度お近くの小規模多機能にご見学に行かれればいいと思います。
まず、ね、まだ話を聞いてみるんですね。
そうですね。
どんなとこやろうっていうのありますからね。そうですね、
はい、
じゃあ皆さん今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。